に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第336回です。
3月11日で東日本大震災から10年を迎えました。改めて犠牲になられた皆様に心からの哀悼を示すとともに、今なおご苦労をなされている皆様にお見舞いを申し上げます。
10年経っても、あの津波の映像を見るのはとても辛いです。今週は津波の映像を見る機会も多く、いささか以上にしんどさを感じる一週間だったように思います。
災害の話題になると、どうしてもネガティブな話に目が行きがちで、心痛めることも多いのですが、そんな時はあえてポジティブな話題を見つけて心を休める時間を設けたいですね。それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクとエネルギー商社の伊藤忠エネクスは、災害に強い弾力性のある通信ネットワークの構築に向けて、協業を開始したことを明らかにしました。ソフトバンクでは、大型台風や豪雨、地震の発生による停電発生時に備えて、耐震性や無停電運転を強化したデータセンターや、停電後24時間以上稼働する携帯電話基地局など、設備の耐災性強化に取り組んでいます。これらの取り組みに加え、全国の特定の携帯電話基地局に非常用 LP ガス発電機の設置を開始したとのことです。伊藤忠エネクスは、全国のホームライフグループ各社とともに、LP ガス発電機向けの燃料として、LP ガスを優先的に供給、配送する体制を構築しており、今回の両社の協業で、ソフトバンクの基地局に LP ガスを継続的に供給できるようになったとしています。LP ガス発電機は、停電発生時に72時間以上稼働可能で、従来の発電機と比較しても燃費効率が良く、災害に強いのが特徴とのこと。両社は、今後も通信インフラの維持や、事業継続計画の強化に向けて様々な検討を進めるとしています。
ソフトバンクが公開した写真では、基地局の脇にプロパンガスを置いた小屋があり、その裏に電源設備が設置されているように見えます。写真の中央付近の白いキュービクルは、従来からの蓄電池設備や直流電源設備かなと思うんですが、出力にもよりますが、72時間程度稼働する LP ガス発電機は意外にコンパクトなので、基地局設備に設置する自家発電機設備としては向いているのかもしれません。公開されている写真では、プロパンガスのボンベが剥き出しになっていますが、実際はシャッターなどが閉められて施錠されていると思います。しかしそれでも、遠隔地の基地局の場合は保安に関する課題があると思います。従来の基地局でも行われているカメラによるリモート監視に加え、 おそらく LP ガス側にも IoT を活用したリモート監視機器が設置されているでしょうし、さらにそれに加えて定期的な巡回も必要になるのではないかと。保守、保安についても、ソフトバンクのノウハウに加えて、伊藤忠 NX のノウハウが活かされることが期待されます。余談なんですが、中の人の自宅はプロパンガスなんですが、先日その遠隔監視設備が更新されました。従来は固定電話の回線を使って、定期的にデータを送信するものでしたが、新しい機器は KDDI の IoT モジュールになっていました。今後はガスの残量や異常警報に加えて、メーター確認も遠隔で行えるようになったんだとか。いわゆるスマートメーターが普及しているのは知っていましたが、ついに身近なところにも進出してきたなという感じです。
ケーブルテレビ事業所の福井ケーブルテレビと堺ケーブルテレビでは、3月5日付で障害情報として、両社のネット経由で楽天リンクでの通話ができない事象を明らかにしています。具体的には、通話ができなかったり、片通話になったりするとのこと。両社で切り分けを行っての情報も公開されていて、ナット環境下では動作しないか、極めて不安定であり、楽天モバイルの LTE ネットワークの状況も動作状態に影響しうる。長時間の調査はしていないものの、IPv4 グローバルアドレスをつけると、おおむね動く。IPv4、V6 デュアルスタック環境では片通話で、発信でき、相手の声は聞こえるがこちらの声が届かない。着信は不明。と結構具体的です。これを踏まえて、プラン変更などで回避できる可能性があるが、それが有効であるかの保証ができず、将来にわたって楽天リンクが動作しなくなる可能性もある。この技術的補足情報は誤りがある可能性があり、この情報を読んでプラン変更したとしても動作保証も料金の保証もいたしません、としています。以上から動作保証ができないため、本件については楽天モバイルへ問い合わせることを呼びかけており、楽天モバイルから両社に申告するようにという回答があるようだが、回答すべき内容を楽天モバイルから提供されていないとも表明しています。技術的補足の情報の最後には、こういう一文があります。楽天モバイルの関係者の方へ、弊社はこの問題を放置することを適切と考えておらず、記者からの連絡を歓迎いたします。かっこ、技術者が個人的にご連絡いただく場合、その秘密は守ります。3月12日の午後、楽天モバイルのサイト上、および福井ケーブルテレビ、堺ケーブルテレビのサイトでも、協力して調査を行う方針であることが公表されました。なお、一部のウェブメディアにおいて、福井ケーブルテレビと、堺ケーブルテレビが楽天モバイルへ抗議を行ったという表現があるが、楽天モバイルに対して抗議を行った事実はないことも、合わせて表明されています。
抗議こそは行っていないものの、楽天モバイルに対して激おこぷんぷん丸であることがにじみ出ているプレスリリースだなという感想です。プレスリリースの中にある、顧客に対して呼びかけたこの一文に、いろいろと込められたものを感じるんです。そのまま引用します。本来楽天モバイルがサポートすべき本事象の回答を弊社に求めることは、楽天モバイルをご利用でない他のお客様との均衡を欠くことになります。事情ご理解の上、楽天モバイル側へ申し入れをしていただくようお願いします。なお、この障害情報を読んだということを先方に伝えていただいて差し支えありませんが、このお知らせは先方と協議した上で掲載しているものではありません。 詳細な切り分け調査を行った結果として、楽天モバイル側に何かしらの原因がありそうだというところまで掴んで、楽天モバイルに対して確認の申し入れはしていたものの、何ら情報提供がない。なんとなくですが、そんな雰囲気を感じます。今後は共同で調査が行われることになるのでしょうから、いち早い不具合の解消と信頼関係の回復を願いたいものです。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
楽天グループと日本郵政グループは、物流、モバイル、デジタルトランスフォーメーションなど、様々な領域での連携を強化することを目的に、3月12日に業務提携合意書を締結したことを明らかにしました。業務提携の内容は、共同の物流拠点や配送、受け取りサービスの構築などの物流関係や、郵便局内のイベントスペースに楽天モバイルの申し込みカウンターの設置、日本郵便の配達網を活用したマーケティング施策の実施など。また、両グループは資本提携でも合意しており、楽天は第三者割当増資を行い、そのうち日本郵政は1500億円を引き受けるとのこと、その他の引き受け先を含めて総額2400億円について、全額を2021年12月末までに楽天モバイルへの投融資金に充当するとのことです。楽天モバイルは、投融資された資金を 4G 基地局及び 5G 基地局の整備にかかる設備投資に使用するとしており、内訳としては、4G 基地局整備に1840億円、5G 基地局整備に310億円、4G 5G 共通の設備に250億円がそれぞれ投じられる予定を公表しています。
楽天と日本郵政は、昨年12月に戦略提携で基本合意しており、すでに郵便局の建物へ楽天モバイルの基地局をおよそ400局設置済みとのことで、今後500局以上に拡大する方針であるとのことです。物流分野をはじめ、楽天と日本郵政では協力できる分野が多い一方で、保険など一部の分野ではライバル関係でもあったと思います。そこをどのように住み分けながら相乗効果を発揮していくのかは注目です。日本郵政としては、DX の分野で楽天の強みを注入してほしいところでしょうね。モバイルの分野での注目は、郵便局に楽天モバイルの契約スペースが設置されることや、第三者割当増資がすべて基地局整備に投入されるというところでしょうか。これで楽天モバイルの基地局の整備が加速することに期待したいところです。
マイクロソフトは、Windows 10用の最新パッチ KB500080802 を適用した環境下において、特定のプリンターで印刷しようとするとブルースクリーンが発生する問題があるとして調査を進めています。KB500080802 では、Windows の印刷スプーラーに関連する権限昇格の脆弱性を修正しているとのことですが、一部のプリンターではこの影響を受けていると見られるとのこと。海外の掲示板やツイッターでは、微光性や強セラ製のプリンターでこの問題が報告されているとのことです。マイクロソフトでは調査を進め、進捗があり次第情報を更新するとしています。
印刷したらいきなりブルースクリーンとは、 なかなかヘビーですね。データを保存せずに先に印刷する人は結構いると思うんですが、その瞬間に発生したら、そこまでの仕事が全て台無しになりますよね。最近の Windows 10のタッチは、ふとした操作で深刻な影響を及ぼすタイプの不具合が多くて、ちょっと恐ろしい感じがします。今回のニュースは以上です。
今週はもう一つの節目にもなりました。緊急事態宣言の発令に伴い公開が延期されていた、シン・エヴァンゲリオン劇場版の公開が、3月8日から開始されました。25年越しの結末ということで、楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。
完全決着までに四半世紀、思っていた以上に長いですね。当時高校生だった中の人がおっさんになるわけですよ。
中の人はこの編集を始める前に見てきたんですが、その感想をこう述べています。シン・エヴァンゲリオン劇場版感動しました。特にラストシーンで庵野秀明が親指を立てながら溶鉱炉に沈んでいくシーンは涙なしには見られませんでした。
お約束かよ。
余談ですが、ニコニコ大百科の溶鉱炉の項目には、詳細は伏せるがとにかく感動したことを表すために使用されることが多い、たまに微妙なラストだった作品に対する皮肉として使われることもある、と書かれています。まあつまり、いろいろ察しろ。
25年越しの結末なので言いたいことはいろいろとありますが、それは差し控えます。気になる人は感染防止対策を心がけながら劇場へ。
ところで話は変わって、ウマ娘プリティダービーのアプリゲームのサービスが始まって、もうすぐ3週間になろうとしています。中の人は毎日プレイしてますね。
サイレンス鈴鹿があの秋の天皇賞を一着で走り切って、中の人は本当に泣きそうになってたんですが。
あの秋の天皇賞、つまり1998年秋の天皇賞、競走馬のサイレンス鈴鹿は圧倒的なスピードで走っていましたが、大欅を越えたところで突然の失速、左前足の粉砕骨折を起こしていました。予後不良と診断され、サイレンス鈴鹿はそのまま本当に伝説になってしまいました。その史実を知っている人にとって、サイレンス鈴鹿の秋の天皇賞というと、特別な意味を持ったレースです。ゲームでも、育成クエストの最終目的は秋の天皇賞を一着で走り切ることになっています。
中の人はエルコンドルパサーを育成してるときに、毎日王冠のレース結果が史実同様の着順と着差、サイレンス鈴鹿の2着、2と2分の1馬身差になったり、ロッカを育成している時に史実同様に阪神ジュベナイルフィリーズはいきなり優勝したのに、桜花賞はダイワスカーレットを差し切れずに2着になったり、やたらと史実をなぞった結果になるんですよね。ゲーム内容的に、必ずしも史実同様の結果にはならないはずですし、なかなか狙ってできるものでもないんですが。
アニメ同様、ゲームも史実を知っているとより楽しめるんですね。
最初の育成ウマ娘のガチャの引きは良かったんですけど、まだスペシャルウィークやメジロマックイーン、ミホノブルボンやライスシャワーが出てこないので、まだまだ楽しめそうです。
育成馬娘にツインターボの実装も心待ちにしているそうです。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。 Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。